ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月19日金曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今週はダブルコメンテーターウィークということで、もう6時15分ぐらいからね、コメンテーターの方々にご登場いただいておりますが、
はい。
玉川土手のもぐらさん、川崎からいただきました。59歳会社員の方、ダブルコメンテーターの鳥居片岡剛さんと宮崎哲也さんのたっぷり2時間、通勤電車の中でラジコで聞かせていただいておりますと。宮崎さんに傾倒したのはラジコで飯田の夕方の番組を聞くようになってからと。おお、決定的になったのは映画羊の木のイベントで、ニコタマの109シネマでのトークショーを聞いた時でした。教養としての上級語彙は辞書のように使っておりますと。そして今朝は片岡さんとのご出演、先行き不透明な日本経済、的確なニュース解説をお願いしますと、こういうふうにいいメールをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、夕方ね、ザ・ボイスという番組で、私も最初に宮崎さんとご一緒したんですけれども、もうね、あの番組も6年7年ぐらい前の番組になりますけれどもね、ありがとうございます。ずっと聞いていただいて、こんな感じでね、電車の中で聞いてるよって方も結構たくさんいらっしゃると思いますが、本当朝刊読むのと同じような感じでですね、ぜひお役立ていただければと。特に今週の1週間は大事な1週間ですから、電車の中で聞くということになるとですね、ポッドキャストだとか、あるいはね、いろんなデバイスで聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、大元の大元をたどりますと朝6時からのこの番組ということになりますので、その辺をぜひご承知を聞いただければというふうに思うところでございます。で、朝刊代わりにですね、ぜひ聞いていただければということなんですが、そのご紹介で、今目の前に各紙が入ってきております。そうすると日付の、ね、脇のところに、二十四節気が書いてあったりなんかするんですが、今日は穀雨というですね、穀物の穀に雨と。ああそうか、もうこのね、芽が出た、穀物を潤すような、お米を潤すような、そんな季節がやってくるというところですけれども、一面トップはもうバラバラという感じであります。朝日新聞、法人税優遇、税収減収 2.3 兆円、22年度資産適用企業非公開という、いわゆる租税特別措置というですね、特定の企業だとか個人の税負担を優遇するさまざまな措置、一番ね、大きなところだと研究開発の減税とか、あるいは賃上げに対して減税をするとか、いろんな形での減税があったりなんかしますよね。その辺のをまとめると 2.3 兆円余り減収になっているんだということが、ほうほうとどこか調べたのかなというふうにこう見ると、現行制度になった2011年度以降で最高となったことが財務省の試算で分かった。どの企業に適用されたかなど情報公開が乏しく、政策効果の検証が難しい隠れ補助金とも呼ばれる巨額の減税が続いているということなんですけれども、巨額の減税が続いているとですね、いうふうに、書いているんですが、中の面を見るとですね、所得税関係、法人税関係、その他というふうに書いてあって、ほうほうほうと、いろんなこうね、住宅ローン減税とかそんな話まで出てきているんですけれども、その他の中にあれ消費税に関しての減税っていうのはあんまり書いてないんだなと。これがね、例えばですけれども、軽減税率というものがね、存在して、これね、食品などにね、かかるところを、軽くすると。それはね、もちろん、家で作るときに、減税してもらえばね、庶民の生活助かりますけれども、その他にも、あれ？そういえば、これを租税特別措置というのかわかりませんけれども、私が読んでるこの朝日新聞も、減税の恩恵に預かってらっしゃったんじゃなかったでしたっけね、というね、この、で、朝日新聞とか新聞は、消費税の軽減税率にの関わってるんですが、じゃあ、本屋さんで買う本にはかかってたっけな、とかね、そういうことをこう、雑誌にはかかったっけな、とか、いろんなことを考えると、あれ？お宅も減税の恩恵に預かってらっしゃって、そしてその中身があんまり透明じゃないよね、というのは、なんかブーメランのように返ってきてねえかない、この一面トップ、ということを非常に 思ったりなんかもするわけでございますけれども、まあ皆さんね、おっしゃるには言論の自由を守るためだというふうにおっしゃるんですけども、言論の自由は新聞だけじゃなくて我々のようなこうメディアも含めてですね、どうなんだろうねというのは非常に思うところなんですけれども、まあそういうことは書いてないなというね、感じでございます。読売新聞一面、感染症対策柔軟機動的に、行動計画改正案、経済活動を考慮ということなんですが、まあ、ただどこまで考慮されるのかというのが、科学的知見が不十分でも医療の逼迫の時には必要な場合、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言など強度の強い高い措置を講じると明記をしたということで、これだから使い方間違えると本当飲食業また固め狙い撃ちみたいなことが起こりかねないぞという指摘はあってもいいんではないかと。毎日新聞一面トップ、新潟水俣病企業に賠償命令、まあ、このニュースは後ほどね、今日のコメンテーターの2人ともにまた掘り下げていきたいと思っております。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、メールやツイッター改め X でね、いろいろ書き込みもいただきますけれども、今日はトラハラがあるんじゃないかとかね、まあ、昨日阪神がサヨナラ勝ちをしたからというのもありましたが、ねうん、で一方でね、DeNA には都合義友選手が入る、昨日は会見が行われておりました。でその模様というのが明日明後日か、土曜日曜ショーアップナイターヤクルト対DeNA 戦の中で、都合選手の日本放送単独インタビューがあった。いやーそう、あの会見の前後ぐらいで、そう横浜担当大泉健太アナウンサーがねインタビューに行ってたんだねというね、いやどういうこうね、声が聞けるのかっていうのも、ぜひお聞きいただければと思います。ヤクルト DeNA 明日明後日はナイターで、お送りするということでございます。さあ、今週はダブルコメンテーターウィーク、今日最終日、評論家宮崎哲也さんと元日銀審議員 PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、この後すぐのご登場です。まずは急激な円安についてであります。足元のレートもね155円を目前に行ったり来たりというのを繰り返しておりますが、そして6時30分過ぎのズバリここが聞きたいは新潟水俣病に関して、昨日判決が出ております。国の責任は認めずということでありました。それからウクライナ支援について、緊急の予算案がアメリカでいよいよ可決かという流れになってきております。そして台湾 TSMC のニュース、決算がね1、3月期が出ました。それからおはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ、昨日の震度6弱が最大震度の、豊後水道震源の地震を受けまして、南海トラフ地震っていうのはどうなんだという話、内閣府防災担当の福山義明3時間補佐をですね、スタジオに招きまして、生でですね、じっくりお話を伺っていこうと思います。そして C 30分頃ニュースプラスワンは日銀の野口審議員の昨日の佐賀での講演について、利上げのペースはゆっくりだと、いうことが出てきております。今後の金融政策、そしてアメリカバイデン大統領、中国製の鉄鋼の関税3倍に引き上げる方針、米中関係、そして中国と日本もどう向き合っていくかというところも取り上げてまいります。コージーアップ、この後8時まで生放送です。今週は激論ダブルコメンテーターウィーク最終日、今朝は評論家宮崎哲也さんとエコノミスト片岡剛志さんにお越しいただきました。お二方おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもよりも早い入りでありがとうございます。本当にな
んか今日ハイテンションなんだけど
どうしました、どうしました。寝てない、
寝ていろいろこうごちゃごちゃしたことがあって、朝から解決しなきゃ案件ならない案件があったんでね、
おっとだいぶ落ち着きました。
ちょっとね。
ちょっとね。いやいやいや、加藤さんも最初からありがとうございます。
ありがとうございます。中日も盛り上がってますのでね。そういう意味で言うとちょっとテンションが上がっておりまして。
そうですよね。
少しだけ夢を見させてきた。
いやいやいや。片岡さんの X 見てると、ドラフォーって書いてあると。
でもね、それドラフォーって言っててもクソリップくるんですよ。いやこれがねひどい話で、いやちょっと中日が勝ってることぐらいね、ちょっとこう喜ばせて、単に喜ばせてもらいたいなと今だけかもしれませんので、
いやいやいや、はい、中田翔が入ると打線がピリッとするのか、もともとピッチャーいいしね、本当、いやしかしジャイアンツと、まあ、タイガース伝統の一戦やってましたけど、この3連戦、うん、
お互い打てないですね。
ほんとなんかね、なんかね、今の日本経済見てみたいな。
主軸振るわずみたいな。
主軸振るわずみたいな。なんでこうなるみたいな。
チャンス作るのにお互いダブルプレーみたいなね。
そうそう。
確かにね。
あの、日本経済と同じく一定のプレッシャーをかけることが大事だと思います。
なるほど、は
い。あの、いい刺激を与え続けないと、パフォーマンスが上がらないっていうこと
まあ、あれですか、去年までは、まあ、はい、まあ、失われた何年かもあったけれどもと、うん、ここからですか、やっぱり。
う
ん、
そうですね。
こっからだと思うんですけど ね。ちょっとね、いろいろ地政学的リスクが爆発したりさ、
そこが、
してさ、
日本経済も。
そう。
あの、今週ね、結構ダブルコメンテーターということで、お互いが、お互いに何かもし質問があればくださいねというふうに、ね、お願いして、そしたら宮崎さんからいただいたのが、はい、この足元の円安との関係、うん、
円安でありながら、うんうん、はい、これずっと円安だと株高っていうのが大体こう相関関係でのようになってきたんだけど、ここに来て円安株高が両方とも来るようになってしまったと、うんうんうん、
円安なのに、まあ、株式がちょっと振るわずというか、ね、
円安株安が両方とも来るようになってしまったというの、これはやっぱりこう経済外要因というか地政学的要因が大きいのか、うん、というかこれ高級化するのかとか、はいはい、あのアメリカが利下げしていったら、うんうんうん、ここに溜まったエネルギーが一気に吹き出して、うんうんうん、あの一気に円高に進んでしまって、うんうんうん、日本の、うん、株価等が景気等が悪くなっちゃうんじゃないかとかっていう、はいはい、様々な不安がありますからね、ちょっと元日銀審議員に
元日銀審議員
全日銀審議員にぜひ伺いたいと思いますね。
いかがでしょうか。
ですね、まずあの円安要因ってやっぱりその、はい、こうドル高の方が、うん、あの大きな影響があると思うんですね。ですからアメリカの要因で円安になっているっていうことなんだと思うんです。あのちょうど昨日ですね、あの 日韓米ですか、
はい、
日米韓の、まあ、あの三財務大臣の話がありましたけれども、はいはい、やっぱり韓国もウォン安が進んでいて、はい、でその対面にはある意味ドル高があると、
はい、
でこれはあの、まあ、おっしゃるようにその FRB が利上げをしているということが、はい、やっぱりその、影響してるわけですよね。で、あのその利上げを続けてることで、その世界経済全体としてはお金をこう絞っていくわけですので、うん、まあ、それが先行きの景気の悪化懸念につながっていて、うん、ある意味株安っていう流れを作っていると。で、そこの中にさっきおっしゃっていた地政学要因っていうのが、ね、これが密接に絡んできてると思うんです。ですから、あの経済要因だけではないので話がちょっとややこしいんですけれども、
株安だけ見るとね、はい、私は日米同時株安だというふうに見てるんですけど、だから、いや、あの、いかにもアメリカの株安がダウ平均が下がっているのが日経平均の下落を招いているようにも見えるんですが、ここはどうですか。
あ、その影響も大きいと思います、うん、で日本の場合はある意味内需が弱い状況なんですよね、ですから、あのそこの部分が特にそのなんていうんですかね、こう株の影響を実体経済に反映する動きが弱いっていうところにもつながってるんだと思うんですね。でアメリカの場合は実体経済が利上げをしているにもかかわらずすごくいいので、
はい、
さらに利上げをしないといけないっていう流れになってるわけです ね
雇用もいいしね、はい、
そうです、
ね、あの小売もいいしね、
は
い、
そうですで、その話がどっかで止まるか止まらないかっていうところが今後のリスクなんだと思うんですね。で、あの今例えばその先週、まあ、今週ですか、はい、IMF のワールドエコノミックアウトルックの最新号が出てますけども、
世界経済見通
し、あのそこの特集で一つ示唆的なのがですね、こう各国 その固定金利の住宅ローンで借りてる方の割合っていうのが、これが出てるんですよ。でアメリカはかなり高いんですね。でこれはどういうことを意味するかっていうと、利上げの影響があまり染み出ないんです。で一定の域値を超えると大きな影響を及ぼすと。
そうそうそう、
日本の場合は2割ぐらいなんです。でこれは利上げの影響が要は変動金利の上昇を伴いつつ大きく予想以上に効きやすい国なんですね。
なので、いやだから不動産業界は、はいはい、これから利上げ方向に行くというふうなことを講演でね、
はい、
私が言うとね、やっぱりねちょっと浮き足出すんだよね、大丈夫ですかねっつって、
この固定の住宅ローンは長期金利と連動すると、10年後の国債とかと連動するということで、はいはい、日銀だとか FRB がやるその、はい、利上げ利下げ短期のものとはあんまり影響しないから、はい、ある程度までは アメリカには体制があるけれども、
バッファーがあるんですね、
はい、日本の場合は固定住宅ローンが低いってことは変動金利のものが確かに多いと、はい、
そうです。
それは短期金利と連動するから、はいはい、利上げするとピョッと上がっちゃうと、
はい、で日銀が、まあ、利上げをしますと、これはプライムレートっていうその、まあ、市場が見ている金利に反応するんですね、はい、でそれが短期金利とかに反映されていくんですけど、現状はまだプライムレートに十分反映されないんですよ。だからここにこう、の金利が上がらない限りは大丈夫なんですけれども、はい、ただ一部の金融機関さんはですね、ちょっとずつプライムレートを上げようとしてますので、だからこれが染み出てくる可能性はあるなと。で、地政学要因で物価が上がってる農協で、日本の国内経済は内需が弱いと。で、これで物価が上がってるのを見て、もう一回利上げだって話をすぐにやってしまうと、そうすると日本はしっぺ返しを食うと、こういうリスクがあると
思います。そういうことですね、うん、
利上げ、特に日本の話は日銀の野口審議員がね、昨日佐賀で講演をしてますんで、はい、その辺でまた7時半頃にも取り上げてまいります、はい、お二方8時までお付き合いいただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地18日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて22ドル7セント高い37,705ドル38セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 81.87 ポイント下がって 15,601.50 でした。円相場は前の日よりも25銭ほど円安ドル高の1ドル154円64銭付近で取引されています。
はい、ダウ平均 37,775 ドル38セント。
はい、失礼しました。はい、で円相場ですけれども、昨日は東京時間に神田財務官が為替を含む過去のコミットメント、過度のコミットメントを、G7 の共同声明で再確認、為替の過度な、変動や無秩序な動きは経済金融に悪影響と発言したことで一時153円台まで上昇する場面も見られました。
はい
はい、ただ基本的な円安ドル高の流れというのは変わらないため、すぐに154円台を回復、そしてニューヨーク時間に入りますと、この日発表されたアメリカの新規失業保険申請件数などの経済指標が、予想よりも強かったこと、そしてニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が、基本的な予想ではないとしながらも、はい、データ次第では FRB は利上げをするだろうと、利上げの可能性を示したということで、アメリカの長期金利が上昇し、円相場は154円、60銭前後まで、下落しております。で本日もですね、円が売られやすい試合というのは続くのですけれども、はい、市場は心理的な節目となる155円というのが介入のレッドラインという見方が、増えているため、155円手前では神経質な動きが、続きそうです。
しかし市場の織り込み、ね、年後半にアメリカは3回利下げするんじゃないかと言われてましたけど、はい、ついに利上げに言及する委員が出てきましたか。
そうですね、それだけアメリカの、経済っていうのは強いということですので、まあ、そろそろ言うだろうなっていうのは予想はできていたんですけども、うん、やはり、はい、実際に言葉で発せられるとインパクトは強いなと思います。
なるほど、わかりました。名村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今朝は評論家宮崎哲也さんと元日銀審議員でエコノミスト片岡剛志さんとともにお送りしております。お二方引き続きよろしくお願い
します。
続いて取り上げるのは新潟水俣病についてであります。今日毎日新聞一面トップでした。新潟地裁が、企業に賠償命令を出したと、ただ国の責任は認めずということでありました。でこれもともと1965年に公的に認められた病気であったわけですが、社会的な、ね、影響等々でなかなか名乗り出ることができなかった人たちをどう救済するかという話で、うん、判決が出てきたということであります。皆さん、これどう見たらいいですか。
まあ、当然の判決というふうに言う以外にないんですけれどね。
まあ、旧昭和電工に一人当たり880万円の損害賠償を求めた訴訟であったと、うん、まあ、あの国とそして企業というところですが、うん、今回国の責任は認めずということでありました、
まあ、企業の主にそのレゾナックホールディングスの、はい、に対する責任というものが、あの認定されたということなんですけどね、うんうん、でもあの私としては、はい、まあ、確かにこう見えない部分というのは不可視の部分というのはなかなかあるんだけれども、うん、まだこれこんなことをやってるのかっていうか、うん、もうとうの昔に私はこういう形で解決してるのかと思っていましたね。
うん、そうですね、あのやっぱり当事者の方がですね、はい、まあ、お亡くなりになってる方も含めて、
そうですね、
あの、まあ、そういう方たちに対してはどうするのかっていう問題が、まあ、今改めて出てきちゃいますよね、こういう話になると、ね、
そうですね、うん、
まあ、そして、まあ、これね、新潟の判決でありますが、まあ、他にも、熊本の水俣病に関連して、はい、まあ、大阪、うん、地裁の判決など、この、まあ、法に訴えることはできなかった人たちを、うん、まあ、時効だからといって切っちゃっていいのかという問題は、結構判断分かれるようですね。
うんうん、そうですね。まあ、これ、どの裁判もそうだと思うんですけど、やっぱり全体的に結論を出すまでに長すぎて、やっぱり当事者の方たちが、その、こう、あれですよね、こう、まあ、なんかこう、罪を犯したみたいな話に対してどうやって保証するかとか、うん、そういうところも含めて、もう少しスピード感を出さないと、なんかこう、いい方向に決まったとしてもですね、その恩恵が受けられないのであったら、なんか失われた時は戻らないみたいな、そういう部分ってすごくあると思うんです、
ね、何かこういう問題はね、うん、おっしゃる、あの片岡さんおっしゃるように、うん、時間がかかる、はい、日本の裁判時間がかかる、うんうん、賠償金が少ない、あこの2つっていうのは、これから司法改革とかを考える上では、うん、はい、ちゃんとやっていかなきゃいけないという、うん、そういう、こう課題も突きつけてると思うね、うん、私は、
うん、まあ、事実認定が非常にやっぱ時間がかかる、長いし、はい、まあ、で、うん、一旦決まったものを覆しづらいというのは、うん、まあ、これは、まあ、社会の性質上もそういうところがあるわけですからね、片岡さん、
う
ん、
そうですね、
まあ、今回はこういった判決が出たというところでありますが、まあ、一方で、はい、まあ、他の裁判の波及であるとかというところもまあ言われております、
うん、あと国の責任はどうなんですかね。
結局ここではこの、ね、うん、地裁の判決では認められ
なかったということなんですけどね、
うん、はい、うん、でこれ経緯を話すと、1965年にこう公的にはみんなまた新潟でのメチル水銀中毒があるんだということが認められますが、うん、その当時の基準だと、これ今の医療から考えると、うん、それでも発症してしまうというところだったと、うんうん、まあ、そうすると当時この決めた基準というのが果たして的確だったのかどうなのかっていうのは、これ問われるわけですよね、ええ、うん
うん、でそこがこう争点の一つになったんだと思うんですけれど、うんうん、まあ結果を見るとね、はい、そうとしか言いようがないからね、うん、
そうですね、まあ、そのことに対する、まあ、国の監督責任とか、はい、まあ、基準に対して国の責任がどうなのか、
そうだから、はい、まあ、要するに毎度のことで予見可能性があったかどうかとかっていうような話になるわけです、うんうん、はい、当時の科学水準で予見可能性がなかったかとかっていう、うん、こういう重大な結果をもたらす可能性がなかったとかなんとかっていう話になるんだけれど、そこなのかなという気がしますけど、うんうん、賠償の基準って、
まあ、包括的に、ね、うん、根本的に解決するってそこを背負うような、うんうん、まあ、でもそれはどうなんですかね、裁判所なのか、まあ、政治決断的なことになってくるのか。
政治決断も少なからずあると思います、うんうん、
かつてはそこでもうね、
小泉さんの時にさ、はい、政治決断でこういう賠償をやった、国の責任を認めて賠償したっていうの、はい、あったじゃないですか、う
ん
う
ん、まあ、ハンセン氏病に関する、
ハンセン氏病に関するね、うん、
はい、
でそういうことが、ことによると必要なのかもしれない、
うんうんうん
うん、私はもうとにかくそれ後の話になってしまうけど、司法制度はここは少し変えた方がいいと思いますけどね、
うんうんうん、新潟水俣病新潟地裁の判決についてでありました。ズバリここが聞きたいでした。
ここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、 あと9日と迫ってきました。
ついにあと9日。
あと9日です。場所は横浜の神奈川県民ホール。出演は飯田浩司アナウンサー、私新行、そして番組おなじみの論客の皆さんが集結します。
はい、青山茂春さん、飯田康之さん、小泉優さん、須田慎一郎さん、中川浩二さん、馬淵真理子さん、峰村健二さん、そして宮崎哲也さん、片岡浩二さん、お二人もご登場いただきます。
はい、はい、
メール等々いろいろ来てまして、大田区の千春さん、63歳会社員の方、チケットはまだ買えるだろうか、終了時刻19時前後なら中華街にも行けますね。おっしゃる通りでございます、うん、
確かに
まだまだいっぱいありますんで、一つの皆さん
そうか、
はい、
なんかレストラン予約しよう。
あ
横横浜の
そうそうそう、もうね、あの県民ホール中華街まで歩いて5分もかからないぐらいのところですから。
なるほど。
はい、あとね、あのニューグランドとかあそ辺のホテルも、
うん、いいね、
シーガーリアンとかイーバーもありますからね、
うん、そうそう、イーバーあるね。
それから、あ、藤沢の有子さん56歳、女性、朝家事しながら聞いてます。日々最新情報を入手する大切なアイテムです。28日のイベント参戦しますが、グッズの発表を楽しみにしていますと。
はい、ありがとうございます。
新業アナウンサー責任プロデュース、
はい、グッズを制作していまして、来週、
はい、
残りの2つ、今トートバッグを発表しているんですが、残り2つのグッズのデザインビジュアルを公開します。
お、いいね。
これをもう新業アナウンサーが責任プロデュースという形でやっておりますので
素晴らしい、
はい、
何が出るかは
前回もいろいろプロデュースしたし、
ね、そうなんですよ。
そうそうそう、
今回もちょっとね、限られた時間でありましたけれども、可能な限りこだわって作りましたので、はい、
なんかいろいろ政治部記者もさ、
はい、
私の知り合いの政治部記者もさ、行くって言ってたぞ。
ありがたいですね。そう、何か記事になるようなことが、もう
全世界注目、
全世界注目、もう放送ではね、言えないことまで喋っちゃうかもしれませんので、はい、ぜひお越しください。
一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。お電話でのお買い求めは 0570-08-9999 0570-08-9999 CN プレイガイドまで。
そして当日ご来場難しい方にはグローバル配信チケットも発売中です。オンラインでご覧いただけるほか、アーカイブ配信もあります。詳しくはイベント特設ページまで。まもなく開催となりますんで、チケットのお買い求めよろしくお願いします。お送りしております OK 工事アップ。今週は激論ダブルコメンテーターウィーク、今朝は宮崎哲也さん、片岡豪志さんとともにお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では7時またぎはこちらのニュースからです。ウクライナ支援の緊急予算案、アメリカの下院議長は20日の採決を目指す考え。アメリカ野党共和党のジョンソン下院議長は、ウクライナへの追加の軍事支援のための緊急予算案について、今月20日に議会下院での採決を目指す考えを明らかにしました。ウクライナへの支援はおよそ600億ドル、日本円にして9兆2000億円余りとなっておりまして、一部の支援は返済義務のある借款の形を取るとしておりますが、ウクライナ支援に消極的な一部共和党議員はこれにも強く反発をしていて、予算案が可決されるかどうかは不透明だということです。トランプさんは借款だったらいいんじゃないのみたいなことも言っているようですけれども、うんうん、まあ、これは加藤さん、結構死活問題になりますもんね、は
い、死活問題ですね。やっぱりこうウクライナ戦争、まあ、長期化していますけれども、はい、やっぱりこれを継続させるためにアメリカの支援が不可欠 でこれはある意味、まあ、あの日米含めたですね、
はい、
その国際協調みたいな観点からも、うん、やっぱりこうウクライナが敗戦に追い込まれ、まあ、ロシアが、うん、権益を確保してっていう状況というのは、これは是が非でも避けたい部分だと思うんですよね。
この間ね、エコノミストに、
はいはい、
もしロシアが勝ったら、はい、欧州は没落するっていう話が出てて、あのいちいちこうちゃんと論証されていて、
はい、
それはあり得る可能性の大きくこうかかあの可能性の高い、蓋然性の高いものの、うん、その方向性に行くっていうのは、そのシナリオの一つだなと思って、うんうん、で結論は結局ロシアに勝たせてはならないっていうことになるんだよね。そういった意味では、このあの、まあ、あの欧州じゃないけれども、
はい、
アメリカの予算というのは可決させなければならないんだけど、うんうん、どうなんですかね。
そうですよね。
微妙なところですね。
まあ、もう一部ね、共和党の強硬な方々は、だったら議長罷免してやるというようなことも言ってるようですけど、う
ん、でしょ、
う
ん、でも あのジョンソン下院議長は共和党なんだけどね、はい、っていう
でここに至るまでも結構 ね空白が
ちょっとありますよね。曲折あったからね
何度も何度も確か採決しましたよ ね、 これもね。
どうするんだよ。でじゃあアメリカはどうしたいんですかね。もしこれやらないんだったらウクライナ負けてもいいんですかね。
いやそうですよ。だから先ほどおっしゃるようにその欧州が、まあ、経済的な位置づけも含めて、はい、こう停滞するみたいな話になると、うん、これはある意味政治学的な分野においてもやはりこうアメリカと日本の立ち位置っていうものがこれがどんどんポジションが弱まることを意味して、ね、で逆にこれは中国やロシアとか、まあ、そういったところの、ええまあ、いわゆるならず者国家みたいな部分の
影響、まあ、ならず者国家とまでは言わないが、はい、覇権主義的国家ですね。
覇権主義的、
権威主義的
な、そこら辺の
権威主義的国家、
うん、そう影響力みたいなものがより増すことにつながるわけですよね。
そうですね、
はい、でやっぱりなんか経済観点でいうと、まあ、エネルギー価格の上昇とか、
はい
まあ、そういったネガティブなインパクトがこれがコストプッシュ型のインフレみたいな傾向をより助長するし、うん、サプライチェーンの混乱とか、まあ、そういう意味でのやっぱり経済のリスクが高まることをすごく示唆してますかね。
あとねやっぱり、はい、あのロシアが勝ってしまうととにかく圧倒的に今言われた権威主義的国家が、うん、に正当性を付与してしまうんですよ。むしろ自由主義国家の方が、うんうん、あの劣勢に立ってしまうと、これは深刻な問題だと思うよ本当に。
指示またいで続きます。さあ、ウクライナに対しての支援、まあ、アメリカの緊急の予算案が可決するかどうかというところ、採決は20日土曜日にもということが言われておりますが、これに関連してその中国の国内でもロシア専門家の人がロシアはウクライナで確実に負けるというような、うんコラムを、うん、エコノミストに載せたみたいなこともね、
ロシアが負ける
ロシアが負けるという、うんまあ、この方はもともとそういう、こう、うん、主張をずっとされていた方だという話ではありますが、うんうん、ちょっとこうね、雲行きがどうなっていくのかというのが
今の割とこう、はい国際的な、うん、あのジャーナリズムとか世論とかの状況を見ると、はい、まああの絶対負けるとかっていうのは言えないけど極めて劣勢にウクライナが立ってるというふうに言われてますよ ね、
ちょっと悲観的に見る向きが増えてきました。
まあそれは一人にさ、うん、西側の支援がどんどん細っていっているというのが大きいんだけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、経済動向も含めて欧州からの、まあ、支援が、まあ、長期化すればするほどやっぱりこうあの賛成を得にくくなるっていう格好になってますからね。
で今回のこのアメリカの予算は、ウクライナへの支援以外にイスラエルとそれから、まあ、あのインド太平洋地域に対しての支援というのも一緒にパッケージになってるという、はい
うん、そうですね。
まあ、この辺で共和党をなんとかしようという形があるんですかね、
うんはいはいうん、それもありますしあとまあ中東情勢は特に足元の株価も含めてですね、
はい
まあ、心配な要素だと思うんですよね、うん、ある意味まあ中東情勢が悪化するみたいなことになるとあの特に原油価格がですね、これまで以上に急騰するようなそういったリスクシナリオもやっぱり念頭に出てきますので、はい、
だ支援をして、はいと同時に、はい、あのイスラエルをコントロールするっていうのを、
う
ん、立場を取らないと、
あ、そうですね、
あの、
う
ん、結局これもなんか、うん、あの延々と続いてしまうことになってしまうので、
うんうん、
そこが難しいですよね。
うん、あ、そうですね、あの、はい、
じゃあ支援を切るっていうことにはならないわけですよ、うんうん、支援をしながら、
うん、
コントロールしていくというのが重要、
うんうんうんまあ、本当今週の頭はねこのイランがイスラエルに対して報復攻撃を行った、うん、これがスワ第5次中東戦争
いやだって、うん、第5次中東戦争どころか、
はい、
核保有国ですかね事実上のイスラエルは、うん、で、はい、イランに対して核攻撃をするっていうことはあの前々からこうその可能性を示唆しているところですからね、
うんうん、はいでイランはイランであと1年ぐらいでひょっとしたらウランの濃縮が兵器級になるかもしれないと言われていますもんね、うんそうそううんどっかできっかけを作りたいと
そうあの私はねあのヨルダン国境を越えてヒズボラ叩きに行くと、うん、イランが怒るなっていうのは思ってたんだけどシリアの、はい、あのイラン大使館のが原因きっかけとは思わなかったね
うん
まあでもあれも確かに電撃的で無謀な作戦といえば無謀な作戦なんだけど
うーん ただピンポイントであれもね、
う
ん、
そうそうそう
大使館をという話でありました
が、うん、そうですね、
さあそして、まあ、そんな中で、一つ経済についてのお話なんですが、はい、ごめんなさい、台湾の、うん、半導体の大手、TSMC ですが、決算が昨日発表になりました、第二四半期大幅増収へということが出てきておりまして、まあ、半導体、まあ、非常にこれTSMC は羽振りがいいですね、はい、
そうですね、まあ、特にあの AI 向けのものですよね、まあ、ここら辺がやっぱりこう今後の需要を特に最先端向けの半導体に関して言うとになっているというところで、はい、まあ、このあたりが好調ということを反映していると思うんですよね、
はい、だからこれはほら、はい、あのNVIDIA とかと同じで先進半導体の部分というのが市場が高く評価しているところがあるでしょ、はい、日本もやっぱりね、うん、かすまた再び半導体王国を目指すんだったら、うん、はい、まあ、いいよ今の半導体もいいんだけれども、うん、あの先進半導体をどうやって開発、うん、研究はもう段階じゃない、開発してて大量生産していくかということを考えないと、うんうん、いけないと思いますね、うん、
あの TSMC の場合は、はい、やっぱりその最先端のそのまあ半導体を、まあ、設計企画する能力とそれから大量生産する能力っていうのをこれをやっぱり備えてるんですよね、はい、で日本はその失われた、まあ、数十年の中でですね、その大量生産能力に加えて、はい、まあ、新技術開発能力を失ってしまって、 でそれを今どうやって取り戻すかというところがポイントなんですよね。だから、うん、あのまあ、熊本で行っている話は大量生産能力を TSMC の力を借りて、
はい、
でそこでこう、技術をまあ受け入れながらですねやっていこうと。で、あのラピダスの方はこれは、はい、北海道の、北海道のですね、うん、あの最先端の能力をどうやって高めるかって話なので、はい、やっぱりこの両方の戦略をバランスよく追っていくっていうのが宮崎さんおっしゃるんですね、ここは日本の最適戦略、
あの、うん、それは、これからね自律的な回復、はい、あの成長軌道を乗せるための、ね、うん、非常に重要な、うん、こう種ですよ、種がきちんと巻かれたという感じはするんだけれど、うん、
はい、
もっとこう、うん、成長を促進していきたいというふうに私は思うんですけどね、はいはい、
おっしゃる通りで、あの日本の経済の課題もそうです、世界経済の課題もそうなんですけど、供給力を上げないといけないんですよね、
はい、
コストプッシュインフレに対応するには供給力を上げないといけないんですよ、
うん、
でそれの一つが、まあ、こういった半導体を起点にした製造業の回復、生産能力の回復っていうことですよね。
はい、そこにだから政策的にどう手を打つかですかね、
うん、あのこれはある意味あの特定の分野に絞らないことっていうのが私は重要だと思います。特に半導体の場合ですといろんな可能性があるので、
はい、
ですから決め打ち戦略をしないと。で最先端技術に関して言えばやはりその政府がその、まあ、民間企業の方がどうしたらいいんだろうかっていうふうにリスクを感じてるわけですよね、だからそこでこう経産省さんとかそういったところがこうわっとですねお金を出してっていうのはこれは合理性が私はあると思います、
うん、
私はねあの岸田政権が初期に打ち出したデジタル田園都市構想っていうのはそれほど間違っていなくて、はい、あの構想通りにやっていく人というのは一つはベースとしてそれを支えるものになると思うんですよ、
はいはい、
と同時にあのね、需要をね、はい、じゃあ半導体の中で国内だけじゃないんだけれども国内需要ってどうなってるのかって、
うーん、
AI 開発ってそんなに日本で進んでるのかっていうようなことを、うんうんうんうん、ね、オープン AI が日本支社で出てきましたけど、うん、
はい、
ね、とそういうところもちゃんときちんとこう、うん、やっていくと、うん、こう
開発
チェーンを作っていくというのは重要だと思いますね、
は
い、
そうですね、あとはあれですね、日本の製造業企業が日本の半導体を使うと、
はい、
これが大事です。需要がなければ作れません
、そういうこと、
はい、
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。 レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。南海トラフ地震の可能性が高まる変化はなし、政府の地震調査委員会が見解を発表。愛媛高知両県で最大震度6弱を観測した17日夜の地震について、政府の地震調査委員会は昨日臨時会合を開き、南海トラフで懸念されている巨大地震の発生可能性について、平常時と比べ相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていないなどとする評価を発表しました。地震は17日の夜11時14分、豊後水道の深さ39キロで発生し、マグニチュードは 6.6 であったということ。まあ、今朝のね、長官の紙面などでは、その、まあ、怪我人が10人単位で出たというところ、被害の様子なども報じられておりました。まあ、宮崎さん、こういうところでね、地震があると、スワッっていうのをみんな思うところですよね、南海トラフ。
本当に思いました、私も。何か南海トラフ地震、大地震に向けての何かこう地殻がですね、大きく変わってきてるのではないかとかっていうのを想像したんですが、まあ政府見解は、どうやらそういうこの兆しはないというふうなことなんで、ちょっと一安心したんですけどね。
片岡さんも中部地方ご出身ということは、目の前ですよね、南海トラフ。
そうですね、ですから、まあ、ちょうど年始にですね、地震があって、
能登半島地震があって、
で、まあ、今回って話なので、はい、やっぱりちょっと心配にはなりますよね。はい、
この時間はですね、そこで、内閣府の参事官補佐、内閣府の防災をずっとお担当されていらっしゃいます、福山義明さんにもお越しいただきまして、いろいろ聞いていきたいと思います。福山さん、おはようございます。
よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。
朝からありがとうございます。
とんでもないです。
もうこういった地震があると内閣防災のご担当だと、もう寝ずに対応されるっていう形になるんじゃないですか。
まあ、寝ずにではなかったですけれども、夜中でしたけれども、はい、緊急招集して、
ね、
はい、職場に出向いて、はい、対応しました。
でもう内閣いらっしゃる前は、はい、もう気象庁にずっといらっしゃったということで、はいはい、もうそれもこう地震とか火山がご専門でいらっしゃる。
そうですね、私自身は気象庁就職してから、ずっと地震火山のことを担当にやってきまして、この南海トラフ地震のことも、はい、様々やってきました。
はい、やっぱりみんなこう思ったと思うところなんですよ。でこれ震源がしかも豊後水道と、はい、これ資料を見るとやっぱりその南海トラフの震源域の、まあ、北の端っこの方にも当たるじゃないかと、はい、なんだけど今回その可能性の高まる変化はなかったと、はい、これどういうことなんですか。
あ、はい、おっしゃる通り、南海トラフ巨大地震の想定震源域の中で起こったこと、これはもう、その通りで、まあ、とは言いつつも南海トラフ地震もすでに現状でもいつ発生してもおかしくないと、そういう状況ですね。まあ、その中でもさらに上積みして発生が高まった状況ではないというところですね。で、まあ、その根拠として気象庁とかこの地震調査委員会が見解出している通り、今回の地震の規模 6.6 だと、まあ、当初は 6.4 と言いましたけれども、まあ、南海トラフ地震臨時情報を発表する基準には至っていませんし、まあ、その地震発生以降さまざまなデータ、観測データ分析しても特段の変化は見られないということですので、まあ、直ちに何かがというところではないというのが見解になります。
ベースとしてはもう警戒は強めなきゃいけないんだよっていうのがまずベースにあると、はいはい、その上でという話なんですね。
おっしゃる通りです。
これね、
はい、
フィリピンプレート、フィリピン海プレートがずっと沈み込んでいて、それがこうずれた時に南海トラフ地震というのが大規模に起こるということが考えられる。今回はその 南海フィリピン、フィリピン海プレートの内部で生じた正断層型というふうに説明されているんですが、はいはい、ちょっとよく意味がわからないんですが、うんうんはい、教えていただけますか。
は
い、
政府が想定しているあの南海トラフ地震、うん、これはあの今宮崎さんおっしゃったように、うん、フィリピン海プレートと陸のプレートの境界で起こるもの、うんうんはい、これはあの2011年の東日本大震災ですね、うん、あれと同じような、
同じですね、は
い、でそうなるともう強い揺れもそうですし、非常に高い津波が、はい、あの観測され、これはこれがもう我々としてはもう最も警戒
しかも広範囲でそれが起こる
おっしゃる通りです、はい、で今回はその陸 の, あのあフィリピン海プレートの内部で起こったということで、うんうんまあ、ちょっとその政府が想定しているようなとか、うんうん、あと東日本大震災で起こったような、うん、あの地震のメカニズムとは違うというよう
な
こと
ですね。なるほど。これね、あの、これで何か、あの、ストレスというか、歪みが解消されたりとか、はい、そういうことは、なんか素人考えだと、大きな地震一回ドンというよりは、小さい地震がいっぱい起こった方が、まだストレスがたまらないんじゃないかとか思うんですけど、どうなんですか、その辺
って。そこは、あの、まだ地震学としては、あの、十分解明できてない部分になりますので、あの、これ、この今回の地震があったから、もうあの少しあのストレスが吐き切ったんじゃないかというところまでは残念ながら解明でき、できてないところですね。はい、
あのあれですかね、今回の地震自体がまあ南海トラフにつながるわけではないんだけれども、まあ、
ただち
可能性は直ちに、はいはい、まあそこら辺は可能性
なんだけど、可能性の程度の問題です、
ね、なんだけども、はい、まあ別途違う地震が起こるっていうか、そこの予兆みたいな、はい、そういう可能性っていうのはあるんでしょうか。
そこもまああの排除はできないですけれども、どその確実にもう、うん、あの次別の領域で、うん、あの地震につながるという評価をすることは残念ながら、あの現在の地震学科学等ではあの分からないという
。これ本当に素人考えなんですけど、はい、フィリピン海プレートの内部で発生したものが今回の地震につながったという、はいはい、これフィリピン海プレートの沈み込みがもっとどんどん激しくなっていっているというような可能性はないですか。
そこはあのまだ今回の地震発生してあの2日3日しか経っていないので、あのまだそこまで行くにはもうちょっと データを蓄積し、もうちょっと長い目で見る必要があるのかと思っています。
で先ほどそのね、あの評価検討会という話がありました、はい、これマグニチュード 6.8 を超えた地震が、はい、あの想定震源域の中で起こった場合には開かれると、はい、もうそれはもうシステムとして決まってると、
うん、それはもう、はい、あの一定の線引きが必要になりますので、うん、まず 6.8 の地震が起こったら、うん、あの緊急で、うんあの気象庁のところにある評価検討会というものが開催されて、でそれで起こった地震についてあの専門家交えて評価しまして、でその結果あの防災対応を取るべきような規模なのかどうなのか、でその基準がまた別途あって、あの 7.0 以上と、またこの 6.8 と 7.0 というまたあのいくつか数字があるので、や非常に難しいんですけれども、はい、まずはその調査をとにかく始めるっていう基準が 6.8 ということになっています。
でその調査の結果、はい、こうやはり大きな地震が起こる可能性が高いぞとなった場合には、はいはい、また別途こう、はい、いろんな対応があるわけ
ですね。そうですね、あのまた臨時情報を改めて出しまして、うんはい、で、巨大地震警戒という、うん、あとは巨大地震注意というものがありまして、うん、で それに応じた防災対応をもう国全体でしっかり取るという体制になっています。
あの、ね、直下型地震っていうのはどちらかというとこう偶発性が高くて、うんはい、あの事前にこうそれが来るということを察知するのは難しい、大変難しいんだけれど、プレート型っていうのはいろんな前兆現象が起こるので、はい、あの、ある程度予知というか予見できるんじゃないかというふうに見られているんですけど、いずれにしてもですね、南海トラフ沿いではマグニチュード8から9クラスの巨大地震が今後30年間に発生する確率が平常時でも 70% から 80% っていうことなので、ずっと私は言ってるんだけど、少しねこうやっぱり首都圏はその範囲域の中に入るんだから、うん、分散化するとか、うんね、あの、うん、の大都市をこの、うん、なんていうかな、こう
首都機能を移転するとか、
拠点を移転するとか、はい、そバックアップして、うん、シティを作るとかっていうようなことを考えたらどうなのかね、うんうんうん、 大規模に、
ね、本当ね、今回は豊後水道で起こってますけど、宮崎さんおっしゃられたように、この南海トラフの範囲っていうのは、この反対側の端っこはもう首都圏目の前というようなところまで入ってくると、うん、これ範囲としては相当広いですよね。
範囲としてはもうおっしゃる通り非常に広くて、東の端は静岡県駿河湾のところ、うんうん、
はい、
で南は宮崎県の沖合の日向灘までですね、うんうんうん、
なるほど、はい、
で工業地帯だってずっとあるわけでしょ、うん、
いやまさにそこがあれですよね、社会の授業で習った太平洋ベルトですね。
太平洋ベルトでしょ、うん、だからそれがこう大地震によって起きたか巨大な津波によって、うん、襲われるということを考えると、やっぱり私はもっと分散された方が、うん、生産拠点も分散された方がいいと思うんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、おっしゃる通り、ま
あ、本当大きな話だと政府や企業のこの生産拠点で、うん、小さなというかミクロの話だと一人一人の備えっていうのも必要なわけですよね、うんうん、その辺も、まあ、含めましてですね、話し合うきっかけにして、いただければと思います。この時間内閣府で防災を担当されていらっしゃいます、3時間補佐福山義明さんにもお越しいただきました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宮崎哲也さん、片岡浩志さんとともにお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした。日本放送でお聞きの方はこの後も宮崎さん、片岡さんとともにお送りいたします。では続いてニュースプラスワン、こちらのテーマです。日銀の野口審議委員、今後の利上げのペースはゆっくりと予想。日本銀行の金融政策を決める9人のメンバーのうち、マイナス金利の解除に反対した野口朝日審議員が昨日佐賀県で講演し、今後の利上げのペースについては他の主要中央銀行とは比較にならないほどゆっくりになると予想されると述べました。このマイナス金利の解除は中村委員とともに野口さんは反対であったということでありました、はいはい。まあ、野口さんもともと先代の教授等と歴任されてリフレ派
で、はい、私はよく知ってますけれど、
一、うん、回夕方の番組でご一緒、
はい、それ以前もずっといろんなことところで、うん、教えをこうというところなんですけど、でも片岡さんもさ、はい、この4月の利上げは反対だった、マイナス金利の解除反対だとおっしゃってましたよね、
そうですね、やっぱりその足元の日本経済の動向からすると、そのちょっとまだ判断するのは早すぎるかなと、その好循環が、見えるっていうふうにおっしゃったんですよね、まあ、上田総裁はね、
はい、
なんだけれども、まあ、賃上げは進みましたと、ただそこから消費が増えて、その結果として物価が上がるっていう形のサイクルはまだ見えないので、だから見えてからやっても、やった方がリスクは少ない、あえて見えない状況でも 2% 見通せそうだっていうようなことを念頭に置いてですね、今から利上げをする、マイナス金利を解除するってことはしなくてもよかったんじゃないかなと、不要なリスクを抱え込んでしまったなみたいな、そういった部分はすごく思いますね。
ただその現実に見ると、はい、例えばほら円安も進んでる ところを見るとこともあるように、はい、実際にはね、これから利上げできるっていうような環境は整ったんだけど、
うん、
今は利上げしてないんだよね、
うんうん、
だからそこで足元を見られて、
はい、
円安が進んでるというところもあると思うんだけれども、
う
ん、
そうですね、う
ん、これからどうなんでしょう、どうするんでしょう、これだけ円安が進むと、うん、再び何かもう一段こう、うん、利上げ方向に政策をシフトさせるべきだというような議論というのも強くなってくると思うんだけど、
う
ん
う
ん、まずは多分ね、
はい、
財務省だと思うんで、やるとすれば、
はい、
本当にこう、うん、155円とかなってしまったら、ずっと恒常的にこう超えるようになってしまったら、うん、おそらくは何らかの介入をやるだろうというふうに、財政がやるだろうというふうに思いますけどね、どうですか。
ただまあポイントとしては、介入をしてもそれは一過性の効果しかないんですね、
もちろん、
ですから、まあ、前回の介入の時もそうなんですけれども、うん、やっぱりこういろいろこう、まあ、経緯があってで介入したわけですね。ただ流れ的には、まあ、アメリカの要因もあってですね、円安が続いてしまっていると。でこの流れを介入で止めるっていうのはやっぱり難しい。で、早期に円安を解消したいのであれば、日本が完璧にデフレ脱却を果たさないと、うん、はい、これは難しいんだと思うんですね、うん、そのデフレ脱却を果たせば当然金利を上げるっていうことになりますので、うん、金利差を通じて円安は解消されていくと、うん、だからそこまで非常に時間がかかるんだよっていうことを野口さんは
言おうとした。
そうです、はい、そこがポイントなんだと思
います、ね。まあ、と同時にアメリカのね、
はい、
FRB FP とかの対応、はい、FOMC とかの対応がどうなっていくかということで、うんはい、でも当面、アメリカの利下げはなさそうだと、
そうですよね、
いう感じになってきてるんで、
そうですね、はい、
むしろね、そのニューヨーク連銀の総裁が、ひょっとしたら利上げだってあるかもしれないって、口にするようになりましたもんね、
う
ん
は
い
う
ん、
でそもそもやっぱり円安っていうのが、はいそのまあ、プラスの要因もあるし、マイナスの要因もあるわけですね。で、うん、あのマイナスの要因をできる限り解消するような政策を、これを金利を引き上げるっていう手段ではない形でやる必要があると。でこれは例えば政府とかそういったところはもっと減税をするとかですね、はいはい、そういう形で可処分所得を増やして消費の循環を高める必要があるし、
まあ、あの政府、はい、純粋に政府の政策とは言えないけれども、はいはいはい、あの春闘で 5% の賃上げを達成したというのも大きな対策ですよね。
そうですね、5% 賃上げな、これ良かったんですけど、可処分所得を上げるためには現行例えば増税するとかですね、はいまあ、社会保障も含めた負担を上げてしまったらこれ
全然総裁されてしまいますからね、
いてこになっちゃう、
はい、だからそれをやめること、うんそういったものは大事だし、それから輸入企業、まあ、あの輸入して原材料とかですね、はいまあ、売って加工して売ってる会社さん、これはやっぱり価格転嫁を進めていくような、うん、そういうことをやっぱりやる必要があると思うんですね、はい、でむしろそれがある意味インフレを高めて結果的に、日銀のその利上げを早めることにもつながるので、だからいや円安を本当に解消したいのであれば、はい、もう国内経済が非常に温まる状態で日銀利上げしないとまずいと、そういう状況にならなければいけないわけですよ。ただ私個人は早すぎる利上げっていうのはそういう要因を阻害してしまうので、はい、だから話がややこしくなったなっていうところなんですよね。で野口さんもマイナス金利解除反対していたので、やっぱり今後の利上げペースはゆっくりだっていうことで、はい、こうそこはですね、あの日銀のスピークとしては、すごく抵抗されている部分がありますね。
あ、はい、こういうスピーチって、はい、基本日銀ですり合わせた上で出すものですよね。
はい、ですね、あの2パターンありまして、
2パターン
あの、まあ、ご自身でですね、はい、結構こう主導的に原稿を書いて、でそれを、まあ、もちろんあのチェックは受けるんですけれども、うん、あの最低限のチェックにとどめて、自分の意見をこうダイレクトに言っていくタイプと、うん、それから執行部の、まあ考え方ありますので、はいまあ、そこに沿ってその、書く方と、まあ、両方いらっしゃると思います。
うーん、
はい、野口さんはどちらかというと前者の
前者の方ですか、
はい、ですね、ご自身の言いたいことみたいなところ、
まあ、ちょっと先ほどの話もあったさ、はい、あの IMF のアウトルック、世界経済見通しに関して、はい、最新版が4月に出ていて、日本の2023年度の、はい成長、実質経済成長率見込みというのが 1.9%、うん、ちょっと上がった、うん、前期よりも、
ね、
だから、まあ、大体 2% っていうところです、うんうん、でこの 2% を何が牽引したのかっていうのはいろいろ諸説あるんだけど、いろんな複合的な要因だと思うんだけど、うん、一つは円安だったんだよ ね、
そうですね、円安による企業利益の拡大、
そう、
はいはい、
それでもう企業が儲かるから株がどんどん上がっていくっていう、そういうサイクルがあったわけですよ。で、そこをさ、現段階でもう解除していいとかっていうような話にはな、もうちょっと必要だ、それは。
そうですね。
そうですね。
でしょ？でも、だってか、だといって今のこう急激な円安というのを、放置しておると、なんか政府はそれを完全に容認しているように見えるからということで、はい、気休め程度ではあるけど、私は介入すると思いますね、うんうん、気休めとしてね、
まあ、あれですよね、様子を見ながらですね、こう市場の動向を見て、うん、で、まあ、そろりそろりとやるしかないかなと思います。
野口審議員の、まあ、講演の話から日本の金融政策についてでありました。続いての時間はここだけニューススクープアップ。アメリカバイデン大統領が中国製の鉄鋼の関税を3倍に引き上げる方針。アメリカのバイデン大統領は17日、中国からの鉄鋼とアルミニウムの一部にかけている関税を現行の3倍に引き上げるよう主張しました。ということで、この鉄鋼にまつわる関税の話ってい
うと、ね、これはトランプ対策ですね。
なんかそんな感じですか、やっぱり、
はいはい、
トランプさんが言ってるようなことだなと思って見てます、
はい、明白に その構想点を消そうという
ですね。その先にはやっぱり労働組合があるわけですか。
まあそれもあるだろうし、うんうん、まあ、ね、民主党はね労働組合大切だから、
うん、ね
そうですね、
加藤さんいかがですか。
いや、うん、あの宮崎さんおっしゃる通りだと思うんですけど、やっぱりそのトランプが、まあもしトラみたいな格好ですね、はい、大統領になりますって話になれば、おそらく中国に対しては相当なプレッシャーをかけるわけですよね、はい、まあ、最恵国待遇をなくすとか、はい、まあ、そういう話も容易に予想されるし、はい、だからやっぱりそれに対して、まあ、バイデンさんとしてもですね同じようなスタンスですよと、うん、まあ、そういうところを明確にしている部分と、あと、まあ、アメリカとしてはやはりその中国に対してプレッシャーを強めるみたいなものって、はい、その与党野党、問わずですね結構共通認識っぽいところっていうのが、まあ、今回の話に出てると思います。それから、まあ、鉄鋼アルミみたいな話って最近あの中国はですね、かなり、まあ、ここら辺 の, その領域の生産を増やしてるんですよ。でこれがある意味その、まあ、国内経済の弱さも相まって世界中にこうデフレをこう広げるですね、はい、まあ、そういう部分にもなりつつあるので、まあ、これ大量に作られたものをですねせき止めようっていう部分も、まあ、多分にあるのかなと、そういう気もしますけどね。
はい、選挙対策ということ、大統領選対策ということで言うと、うん、やっぱバイデン氏は一生懸命こうトランプ氏との、うん、こう非常にこう際立った争点というものを消していこうとしていて、うんうん、はい、一つは日本で関連したところで言うと、
はい、
日鉄の US スチール買収問題って、はい、うん、これはそもそもトランプさんが、うん、はい、ダメだっていうふうにトランプ陣営が言ってたんだけど、うん、まあ、バイデン陣営も相当強硬になってきてるからね、
うん、そうですね、
うん、あの日米首脳会談の後の会見でも、まあ、向こうのアメリカの記者が真っ先に聞いたのはそれでしたよね、うんうん、まあ、一応その形上スルーするような形で、はい、岸田さんやってましたけど、うん、これは見通しは相当もう大統領選まではペンディングですか、
うんうん、そうですね、まあ、基本的にやっぱりアメリカ大統領、現大統領と候補者の、まあ、一挙手一投足次第だなっていう形ですよね、うん、
は
い、
純粋にね、
はい、
経済学的に見るならば、はい、これは割とウィンウィンなんですよ、この日鉄が US スチールを買収した方が、両方ともこう、うん、補い合う部分があって、うん、発展できるわけ、はい、で当然それはアメリカの雇用も生み出すし、うん、っていうところはあるんだけれど、まあとにかく国の誇りなんですね。
US って名前が入って
る、そう、うん、現在においても、
うん、いや株主は 98% が賛成だったそうですからね。
そうそうそう、うん、
そうそう、だから働き手にとってのメリットとか、うん、経済にとってのメリットって実際合併した方が当然大きくなるわけですよね、
うん、はい、
ですからまあ、ただ、まあ、例えばトヨタとかそういったところがこう進出したりとかそういう話の時にもやっぱりこういう問題って必ず起こるわけで、うん、まあ、そのあたりはあれですね、実際合併しようとするのであればそこら辺ケアしていかないといけないっていうのはこの件に問わずですね、
はい、
まあ、共通して重要なんですけれども、やっぱり今回のケースの場合は政治争点になっているので厄介だなっていう感じですよね。
そう、それと同時に、ね、鉄鋼とアルミニウムっていうことで言うと、
はい、
トランプ政権の時あれだけこう安倍政権と近かったにもかかわらず関税上げたんだよね、はい、日本に対しても、うん、
日本に対しての関税も上がっていた、
そういうトレンドになるのはちょっと私は、うんうんね、別に中国の関税上げるのは引き上げるのは構わないんだけど、はい、困るなって気がしますね、
うん、だから貿易関係として見た場合のその日本の立ち位置っていうのをやっぱりこうあまりこうアメリカに依存してアメリカと同じだからっていうような考え方で決定をしないっていうのが大事ですよね。そのさっきお話しされていたその、半導体の話もそうなんですけど、
はい、
やっぱり地理的な特性っていうのはアメリカと日本では全然違うので、
う、
だから日本独自の戦略っていうのはこれ持っておくべきだと思います。
非常に重要な、今経済政策産業政策も考えるととても重要なところですね。
まあ、その辺ねサプライチェーンの見直しだとか、あるいは、ね、はい、中国に対しては、まあ、G7 はディリスキングとこういう、うん、まあ、リスクを、うん、低下させるためにも他のところに移しましょうねみたいな話やってますけれども、うんうん、
はい、
まあ、その路線は続くんですかね。
その路線はあるんですけれども、その日本にとってみますと中国は近い、 それから、一大消費地であるっていうことは変わらないんですね。で、この流れっていうのはもちろんその中国は少子高齢化が日本以上のペースで進むんですけれども、当面10年15年みたいなタームで見ると中国の消費地としての重要性っていうのはこれはあまり変わらないと思うんですよ。だからそこを前提としてその日本としては、アメリカと違う戦略を立てることが自然だし、それやらなきゃいけないと思うんですよね。
ただね、おっしゃる通りだと思うんですけれど、今ほら中国に対する海外からの直接投資がどんどん減ってるじゃないですか。で、一生懸命習近平氏は直接投資を呼び込もうとなさってるでしょ、
この間もドイツの首相が来てね。
でもさ、その一方でさ、なんだっけ、反スパイ法とかさ、ああいうものをさ、出してこう取引の安全性というものが本当に担保されるのかっていうのに疑念を抱かせるような、そういうことをやるっていうのは本当に中国のために良くないと、私は思うんですけどね。
おっしゃる通りで、例えばその半導体とか精密機器とか、そういったところでこういうその疑念があるとですね、こう何かしら例えば中国製のものを使うと、その例えば消費者がその製品を使った場合に何かウォッチされてんじゃないかとか、情報を獲得されてんじゃないかとか、そういう意味でのこう変ななんか不安みたいなものってありますよね。そういうのを作ってしまうと中国側からすると中国製の製品を使ってもらえなくなるっていうので、これすごいデメリットなんですよね。まあ、日本は逆に言うとそういうことはしないっていうのがこれがメリットになって
る、ね、だから私は中国はこのもっと体制を変えていく、言っていかないといけないというふうに思っているんですけれども、ね、なかなかそういう方向にいかないと、
経済を引き締めてもやっぱりこう、ご自身の政権を維持することの方が優先されているので、だからそこのバランスでまあまあほどほどであればいいやと。
でもその一方で、マクロ経済だんだん徐々に衰退していってるし、少子化はどんどん日本よりも進むしっていうことで、もう衰退の兆しがもう見えてるんだよ。まあ、いろんな科学技術とかいいものを中国持ってるんだけど、それはね、中国、何度も言いますけど、中国のために良くないと思うんですよね。
まあ、数字も本当にかどうかわからないっていう中で、ただ不動産はこれ相当こう、もう。
不動産の問題はやっぱりこう根深いですよね。ですから、まあ、現状その停滞というか、まあ、内需が弱いと言ってもですね、まあ、4-5% の経済成長しているので、これはその先進国の状況と比べれば全然高いし、あと新興国の中の位置づけで見ても、まあ、インドよりは劣るけれども、結構いいところなんですよ。で、世界経済全体の成長率がやっぱり停滞してきているので、そこの中で中国の立ち位置というのが、まあ、微妙にこう、ちょっとずつ停滞はしてきてるんだけれども、そんなに悪くないですと。で、そういうところが習近平氏からすると、経済をちょっと犠牲にしても自身の、その保身というか政治体制を強化したい、
それがね、要するに権威主義、権威主義的国家の権威主義的国家たるゆえんなんだよ、
そこで大胆に経済を犠牲にしちゃえるっていう
こと、そうそれが問題なんだよ、
そうなので、それを打破するためには他の国が経済成長して中国に焦らせるしかないんですよね、
そういうこと、それを、まあ、特に日本だな、
一番近くで同じように技術もあり、むしろ越していくぞぐらいの、
そうですだから日本除く、中国除く東アジアと日本は組んで、そこで経済成長を、まあ、ニーズの諸国とかそういったところを通じて拡大させる。
さっき日本の2023年度の経済、実質経済成長率は 2.3%、2% だって言ったでしょ、でこれに物価上昇率を足し合わせると、だいたい物価上昇率は仮に 3% だとすると、名目成長率はなんと 5%、これはね、私は理想的だと思うんだけどね。
そうですね、足元その GDP 統計で見ましても、名目の成長率日本は、6% 近くてですね、これ中国の成長率を上回ってるんですよ、
なるほど、
だから限界的なスピードで名目成長を見ると日本の方が高くてですね、これを続けることが大
事、これを維持するということが、さっきも言ったように自律的な成長軌道に乗せていくというですね、
その上ね、それだけ名目が上がれば税収だって上がるから、
財政どんどん良くなって、22年度なんて 6% も上がったんだもん、税収。
そうですよね、
今度もうすぐ7月に発表されますけど、どうなることか、
そうですね、23年度
結構上がってると思うよ。
ここだけニューススクープアップでありました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。